発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お店やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
このさ番組さ、ローカルラジオ番組じゃん。
はい、
でもなんかあんまりローカル食ないこと多いじゃん。全国の人来るし。
そうですね、いろんな人来てくれてますね、うんうん、
ちょっと今日はローカルな話してみようよ。
そうですね、
山梨のさ。
そうだね。
あとなんか100回ぐらいも続いてるので、うん、なんかこれからちょっとテーマというか、うん、コーナーみたいなの作って、
あ、シリーズ系やる、
シリーズ系やって、なんか季節ごとにそれをやるみたいな。あ、春になったからじゃああのコーナーやっちゃうみたいな、
うん、あ、花工房の話とかでしょ、う
ん、なんか、うん、あれでしょ、なんかアンアンの恋愛特集とか。
あ、そうそう、なんかね、サイクルしていく感じで、うん、そういうのやっていきましょうよ。
そうだね、
はい。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkozy@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマは、山梨の発酵食品が美味しいお店パート1。
おお、すごい。関西ウォーカーみたい。
そう、なんかさっきも言ったように、うん、結構いろんな人が聞いてくれてるので、うん、なんか前、うん、自分たちが読んでる本の紹介した時とか、うん、結構自分も楽しかったので、
うんうんうん、
なんか結構私たちも食いしん坊でお酒も好きだから、ね、なんか結構おいしいものの話してる時って、うん、なんか楽しいじゃないですか、
う
ん、
そうだね、気持ち上がるね。
そう、じゃあそれでいこう。せっかくならいろんな人に山梨の美味しいものをね、はい、知ってもらいたい。
山梨の人にも役に立つように、うん、山梨に来る県外の人にも ね、うん、役に立つような話を。じゃあ最初のターン誰から行く？
じゃあ私。
お
はい、甲府の善光寺にあるお寿司屋さん、
うん、
豊寿司ってい
う、うん、あ、いいね、
いいね、
ちゃうよね。
僕は心の店だね、発酵兄弟、ね、
豊寿司で絶対頼むものがあって私、
うんうん、
あ、寿司ね、寿司、
餃子。
え？寿司じゃないんだ。
餃子がめちゃめちゃ美味しいんですよ、
うん、
なんか
確かに、
ね、寿司や、寿司や、もちろんお寿司も美味しいんですよ、
うん、
なんですけど、その豊寿司のお父さんがお寿司握ってて、うん、お母さんがお嫁に来たんですけど、うん、お母さんが中華屋の娘だったらしくて、
うん、あ、そうなんだ。なんかさ、豊寿司さ、お寿司の前のさ、うん、おつまみが美味しくてお寿司にたどり着かないまま終わったりするよね。
そう、それもよくあります、うん、そう、なんだ、こう飲める寿司屋っていうんですかね、うん、
豊寿司本当素晴らしいのはね、うん、ワインのセレクションが結構すごくて、
いや、めちゃめちゃいいですよね、うん、
で、このお寿司をつまみながらワインを飲むっていうのは本当山梨らしくて、うん、まあ、僕も発酵文化人類学の本の中でね書いたけど、うん、それはまさに豊寿司で味わえるよね、
うん
うん、
そう、身延線の善光寺の駅からも徒歩30秒で行けるので、
うん、
車でね行かなくても電車でも行けるのでおすすめです。
はい、
じゃあと東京方面の人は高速バスの、
ね、そう、バスの乗り場もある、うん、あ、そうだ
ね、乗り場もあるね。
一番最後甲府楽しんだ後に、うん、豊寿司で締めても
らう、うん、いいね。ゴミ醤油からがすごい頑張れば歩いていける、
うん、頑張れば歩けます。
20分15分ぐらい
歩く。豊寿司行こうよっていうね、うん、甘い誘いすればね。
そうだね、
一緒に、
うん、で餃子一緒に食べたいです。
あそこ、うん、キャパシティ無限だよね基本。
うん、2階行くともう
多分80人ぐらい行けるよね、
う
ん、
そうですね、うん、1階がカウンターとテーブルで、うん、2階が大宴会場になっているので、
うん、
結構大人数でも行けるので、
うん、じゃあいつか貸し切りしよう。
はい、80パーティーしましょうか、ね、
そうだね、200回記念パーティーしようか。
ちょっとできない約束するのやめよう。
すいません、
う
ん、
じゃあ次どなたか美味しいお店。
じゃあ弟行こうかな。
はい、
そしたら じゃあやっぱり同じく甲府のゴミ処理の近く の、うん、あの吉田のうどんの朝日、
おお、
あの吉田のうどんってご存知ですかね皆さんね、はい、あのまあ、富士吉田の方とかね、うん、あの、うんうん、どっちかっていうとこう南側のあの山梨の富士山側の方 の、 あの名物料理なんですけど、噛み切れないんじゃないかっていうぐらいものすごいゴム太のうどんに、うん、あの煮干しと味噌だよね確かね、
うん、朝日さんはそうですね、うん、煮干しと味噌ですね、
あのお味噌で味付けた結構独特のうどん で、うん、で僕そこの朝日がすごい好きなのでなんか中毒性あるんだよね。
あでもみんな言います、うん、朝日の
なんかね、すごい好きな人。1ヶ月半に1回ぐらい発作的に食べたくなる
うんうん、うん、あそこ行くとね大体知ってるおじさんに会うんだよ。
あそうだね僕も行くたびなんか知り合い会うんだけど、
あと朝日さん昼しかやってないんですよね、うんうんうん、結構レアなねお店ですよね、
うんうんうんうん、そうそうそう、なんかあのこうなんていうのね、あの吉田のうどんのこの独特のなんていうんだろうね美味しさって何なんだろうねあれね、
うん、なんなんでしょう。私もでも結構大人になってから好きになりました、
うんうん、あサウナパターンか、
サウナパターンです、うん、先週のね、
うんうん、なんで僕あの結構、まあ、ほうとうも好きなんだけど、うん、山梨引っ越してきて一番ハマった麺類吉田のうどんだね、う
ん、けどなんかちょっと人に紹介していいか悩むものでもあるかもしれない、
うんうんうん、そうね、うん、若干なんかその若干っていうか結構 B 級感すごい、
そうですね、うん、こう讃岐うどんの真逆を言ってるじゃないですか。
そうだね、う
ん
う
ん、全然トゥルッと食べれないみたいな、
うん、だしもなんかこうエラーく効きすぎてる、
うん、そう、
ね、なんかね食べ方がなんかみんななんつうんだろう、あの1週間ぶりにご飯食べた人みたいな食べ方になるんだよね、ガツガツ食べるみたいな
そうそう、ご飯伸びちゃうから
そうそうそうそう、ほっとくとどんどん伸びて食べきれなくなるので、うん、ガツガツ食べるっていうのはまあいいですね、
でもこのローカル感を味わうなら、うん、吉田のうどんをね、
そうだね、
いいと思います、
うんうん、あの富士吉田の本場の方に行くとですね、うん、あの吉田のうどんっていうのはね民家に上がり込んで食べるみたいな形になるどう考えても家みたいなところにこうガラガラってこう上がり込んで食べるみたいなスタイルなんですけど、それもとっても美味しいですね、うん、
あその話も今度したいですね、うん、吉田のうどんの話
は、ね、あっち側のね食リポもいいね、
う
ん、
そうだね、
今度行ってみるか、うん、
はい、
じゃあ次兄、
うん、僕もね吉田のうどんって言いたかったところなんですけど、うん、食堂じゃなくてパン屋さんでいいですか。
あいいですよ、はい、
アルプス通り、うん、パンペパンっていうパン屋さんがあるんですけど、
富士見通りかな、
あ富士見通りか、
甲府、
甲府、
うん、
ね今ラジオ撮ってる北口から頑張れば歩けないか、ちょっとあるか、
頑張れば歩けない、
頑張れば
頑張らない
、じゃあ頑張らない、
頑張らなくてすいません、ちょっとパンペパンはちょっと場所を貼り付けるとして、
うん、どんな、どんなパンですか。
普通のパン屋さんなんですけど、うんうん、僕好きなのがサンドイッチとか、
うん、
おかず系の具が入ってるパンの中の具もちゃんとうまいんですよね、うん、でパンもちゃんと発酵させてるから、うん、小麦の味がしっかりしていながら甘みもあって、
うんうんうん、
で中の具がうまいんで、朝買って、うんうん、どっか涼しい湖とか山の上行って本読みながら食べるのが最高、
うんうん、おしゃれじゃん、
おしゃれ、
ちょっとおしゃれなこと言っち
ゃう、最近結構ね割とこうルヴァンスタイルのこうハードめのね、うん、なんかシンプルなパンとかあるけど、うんうん、やっぱお惣菜系の昔ながらのお惣菜系パンもいいよね、
そこまでねハードじゃないんだよね、
うん、
あと選ぶのがパンペパンさんはすごい楽しくて、うん、種類が豊富なんですよ、
うんうん、
菓子系も多いしお惣菜パンも多いし、うんうん、かなんかウキウキするんですよ、行くと。
そうそうそう、ちょ弟まだ行ってないからさ、
行ってください、ウキウキしましょうよ、
一緒に行って、
うん、ピクニックしましょうよ、
ピクニック、レジのねお姉さんも美人だからね、うん、さらにウキウキするよ、
うんうん、それ僕すごい期待しちゃう、そういうこと言われると、う
ん、ラジオでこんなこと言っていいのかな、
うん、いいんじゃないですか、
うんうん、じゃあその美人のお姉さんに会いに行きます。
そうですね、みんなで会いに行きましょう、
はいはい、もう一個ぐらいいける、
まだいけるんですかね、うん、大丈夫ですかね、うん、じゃあ中毒性があるで私思い出したのが、うん、私もにこう定期的に食べたくなる麻婆豆腐があって、
うん、
双葉食堂さんの麻婆豆腐。
あ、それどこどこ、
双葉食堂さんは中央市かな、
中央市、
はい、結構車で、
何駅、
駅はないんですよね、で車で甲府から40分ぐらいかかるんですけど、うんうんうん、美味しいんですよ、
麻婆豆腐、ね、
双葉食堂さんもものすごいメニューがあって、なんだろうな、こう定食屋なんですけど こう本当メニューが豊富で家族で行って楽しめる感じです。
麻婆豆腐もジャム使ってるから発酵食品でね。
そう、毎回麻婆豆腐頼んじゃうんですよ、うん、すんごいあるのに、
うん、あの麻婆豆腐って結構いろいろスタイルがあるじゃん。
四川風の、
四川風、あ、リアル
として山椒が入ってて、
リアルローカルのやつ
で、しかもそれが石鍋に入っててグツグツ出てくるんですよ。
本当自然スタイルだね。ま、マーラ、辛い、あの麻痺する、
そう、
ビリビリするでいうとどっちが強い？
ね、
マーとラ、
ビリピリッとピリッとする感じ、
ピリッとする感じ、
ピリッとする感じです。でまたそこのお店がまた面白いのが、もともと食堂でお父さんは、刺身とか出してたんですよ、
でもなんで麻婆
豆腐で、息子が帰ってきたら中華屋で修行してたんですよ、だからメニューがすっごい豊富なんですよ、
だから豊寿司と違ったハイブリッドパターンだな。
だからもともとあった日本料理にプラスした中華が入ってるから、メニューが豊富っていうのがすごい、だ、ね、だからなんか誰が行っても絶対おこ、なんか好きなメニューを選べるっていうのが双葉さんの、
それ超ワンダーランド系だね。あ、行きたい、今度一緒に行こうよ、
行きましょう、う
ん、まだまだ、
なんか紹介すごいしたかったから嬉しい、
そう、麻婆豆腐食べたくなってきた、
パン買ってランチこれ食べようよ。
ちょっとだからさ、やめて、こんなんするから、
う
ん、
ちょっと今日のは全部ねリンク貼っときましょうね、
うん、そうですね、
やべ、よだれ出ちゃった、
うん、麻婆豆腐食べた、ね、てか吉田うどんも食べたい、
そう、
すごいなんかテンションが久しぶりに高い、
楽しいから、
パンも食べたい、
うん、ちょっとまた、
はい、じゃあパート2ね、季節が変わったらね、まだ山梨いっぱい美味しいお店あるので、はい、また改めて紹介しましょう、う
ん、以上発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
山梨ってさ、美味しい飲食店多いよね。
うん、多いし、なんか実は知らなかった今話もあったから面白いですね、
うん、
行ってみようと思った。
うん、
なんかこう、あの昔ながらの町場の食堂がこう奥深い魅力を放ってるのが山梨の特徴かなと思いますね。
あ、うん、なんかだから一見一見さんお断り感もちょっとあるじゃないですか、うんうん、うどん朝日さんとかもちょっと地元の人が行くのかなみたいな、だからそこの敷居とかはなんか下げたいというか、
そうですね、
うん、
ちょっとあの山梨に県外の人ね遊びに来た時はぜひ今回僕たちで紹介したところとか、うん、ちょっと頑張って行ってみてください、
うん、ぜひ今回もね、あのブログにお店のリンクも貼っとくので、
うん、
ぜひ行ってもらえると嬉しいです、うん、この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバナーにて行くことができますので、ぜひ聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。